審査員をお願いしております、ドットアーキテクツの家成さんと釈志郎さんからご好評いただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、ドットアーキテクツの家成です。
あ、釈志郎です。
よろしくお願いします。
お願いします。ではまず今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの409の応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、ですね、すごくたくさんの案が出てきまして、で、なおかつすごく力作も多かったと思うんですが、その中でも、住宅のぐらいのレベルから、街のスケール、あるいは震災っていうことを、テーマにした、アイデアとかですね、様々なスケールとかが、様々なスケールがあって、すごく見ていて面白かったなというふうに思いました。
僕の方はですね、今回のテーマが変わること、変わらないことということで、まあ、すごい考えないといけない、二つの言葉だと思いますし、もしかしたら、学校の課題とかで一度作ったものを、もう一度この二つの観点から捉え直して、編集し直して出してる方もおられるかなとも思うんですが、まあ、それにしてもきっちりその二つに対して答えが出てるなっていうのは、すごく感心したところでもあります。
あ、なるほど。ありがとうございます。
はい。
それではですね、ちょっと早速になりますが、金賞で選んでいただいた、
はい。
1507番ですね。
はい。
幼稚園は二度計画されるというものですが、いかがだったでしょうか。
はい。はい、じゃあまず、私、家成からいきます。ですね、建築っていうのは、最初に必ず計画っていうものがあるわけなんですが、つまり、まあ、計画なき建築は存在しないということだと思います。で、今まで設計者が計画して、一旦こう引き渡しした後は、建ってしまった建築にこうあまりタッチしてこなかったわけですけども、今後の社会において、最初の計画やこう用途みたいなものを乗り越えて、乗り越えれるように、まあ、その最初のセットされた計画や用途っていうのは決して強いものではないっていうふうに考えた方がいいのかなっていうふうに、思っています。つまり建築は、動くものだという前提で、実際の使用者の実践を参考に何度でも計画を塗り替えるとか、塗り重ねるとかすれば面白いのではないかなっていうふうに、考えています。なので、この、案がですね、既存建築に対して、まあ、二度計画するという、こう、タイトルの付け方自体もすごく面白いと思いました。まあ、はい。で、まあ、ただ、しかし、まあ、その計画が、まあ、新しい、この、二度目に計画された計画が、まあ、何をもとに計画されているのかっていうのが、ここからちょっとうまく見えないのが、まあ、少し残念なところかなと。で、さらに、まあ実際にこの幼稚園を使っている使用者とか、まあユーザーっていう人が、次の計画、まあユーザーの実践、まあ今までやってきた実践っていうものが新しい二度目の計画に、うまく、組み込まれていたら、もうさらに、良い案だったのではないかなというふうに考えています。
なるほど。
はい。釈志郎ですが、僕が思ったのは、この配置図を見ると、近隣の屋根伏せがいくつか書いてありまして、はい、その中にはちょっと畑らしきものがあったり、植木みたいなものがあったり、駐車場みたいなものがあったり、空き地みたいなものがあったり、はい、と、周囲のなんかスケールを結構読み込んで、一通りその壁の凹凸を作っているのかなということが読み取れました。で、それで、外区、まあ、周囲に対して、そういう引きを取りながら、自分ところというか、この幼稚園の敷地内に引き込みつつ、計画されているところが僕はすごく面白いなと思って、この案の良いところだと思います。
なるほど。
ただ、結果的に生まれているこの一番中心の園庭らしき部分の使われ方がもう少し、密に、計画されていると、より良かったのかなっていうのは、感じたところではあります。
なるほど。この提案ですと、併用をこう対象にしていろいろ手を入れていけるように仕組みを作っていますよね。
そうですね。
どうでしょう、そのあたり。やはりこれは塀なんでしょうか。
あ、塀、単なる塀ではないと思うんですけどね。はい、まあ、この塀というか、まあ、空間をこう、作っていってるような感じだと思うんですけど、はい、そうですね、この塀が、まあ、中に、敷地の中に折れ曲がることによって、まあ、すごく、外部の環境とのこう接点というものがすごく増えている気もしたので、はい、そういう意味では、なんか、塀といって、こう、閉じたイメージを、なんかこう、想起させながらも、実は、割と外周部に対して、こう、ひだの多い開いた建築になっているのではないかな、というふうにも考えれるかなと思うんですけど、
園舎の方にまであまりこうぐっとこう入ってきていないプランというか計画になってますよね、はい、これってどうなんでしょうか、園舎の方にはやはり入らない方がいいんでしょうか。
園長、
園舎の方ですね。
あ、園舎、そうですね、まあ、2度計画するっていう、まあ、2度目なんで、はい、1度目はこの程度でいいんじゃないかというふうに思うんですけど、
なるほど、
2度目というか、まあ、さらにこういうことをして、次に、まあ、3度目っていうか、
はい、
まあ、さらに計画し直していくような、まあ、いきなり、こう、全部変えようっていうんではないっていうのが、一ついいかなと思ったんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。では、ちょっと次に移させていただきますね。
はい。
はい、次、銀賞で選んでいただいたのが、1508番ですね。
はい。
都市の根っこ。こというものですが、これはいかがだったでしょうか。
はい。はい、これ、じゃあ次、釈主さんからいきます。まあ、これのタイトルが、その根っこというところで、これは京都だったかなの、町一角を、計画しつつ、その計画する前に、リサーチから浮かび上がってる都市のこう隙間というか、はい、それを根っこと捉えて、小学校を開放している、プログラムが面白いなと思いました。
はい。
はい、でその中で、まあ、機能としてはいろいろなスケールを読み解きながら、まあ、道も3つに分類したりしながら、一つ一つが住宅スケールのような、長屋スケールのようなものから、小学校という、全体を考えると大きなものなんですけども、単位とするとこういうスケールでもできるんだっていうことを表現しているところが興味深いなと思いました。
なるほど。家なりさん、いかがでしょうか。
はい、家なりです。この小学校の提案なんですけど、まあ、ちょっと大げさな話になりますが、近代以降ですね、そのコルビシェに代表されるような、まあ、こう、住む機械とか、それから移動する機械とか、消費する機械とか言って、まあ、都市を、まあ、区画化、あるいはこう、ゾーニングすることによって、どんどん、まあ、都市がこう、抽象化されてきたわけですけども、まあ、この小学校も既存の小学校っていうのは、ある種こう、ゾーニングされて、まあ、区画化された中に小学校が収まっているわけですけども、この案は、既存の町の中に、こう、まあ、ゾーニングによらずに、どんどんこう、小学校の所室を散らばしていくっていうのが、まあ、すごく面白いんじゃないかなと。こう、近代以降、こう、旧抽象化されてきた町を、細かくこう、微分化していくような、あるいはこう、今までの既存の場所に様々な場所をこう、混在させるような感じっていうのが、面白いかなというふうに思ったんですが、新築の建築のこう、意図というのが、まあ、いまいちちょっとわからないっていうのがあるのと、あとまあ、発想面白いんですけど、そのまあ、新築の建築のこの、なんか形態操作みたいなのが、いまいちちょっとピンとこないなっていうのはあります。
なるほど。ここの中はすごくこう密度のある図面になっていますけれども、はい、スケールの小さいものからですね、スケールの比較的大きなものまでいろいろなものがこう取り込めるような提案になっているんですよね。
そうですね。はい。
そういったところでやはりこういう街の中にこう根っこですよね、まさにこういうふうに考えていく上ではすごく重要なポイントになってくるんでしょうか。はい、
そうですね。すごく重要だと思います。町っていうものの中に、こうや、それぞれこう違う空間がきちっと混在してるっていうのがすごく魅力的な町につながるんじゃないかなというふうに思いますし、はい、まあ、教育っていうことを考えたときにおいても、 その教育の場所が一箇所で、固まってあるんではなくて、こう街の中に分散してあることで、あの教育的にも何かいい作用みたいなのがあるんじゃないかなというふうに思ったんですけど。
はい。なるほど。
はい。
まさにつまりこう用途ともしっかり合致して、しかもそれが京都のようなこう区画が比較的こう明快になっているようなところというところにこう仕掛けるという意味でも評価高いわけですね。
そうですね。
わかりました。ではですね、ちょっと次に、参りますが、
はい、
次は同章ですね。1143番ですね。
はい。
変わらない家、変わっていく私というものですが、いかがだったでしょうか。
はい。はい、次、家なりです。ですね、まあ、何かをこう考えるとか、書くとか、まあ、設計するとか、作るとかいったときに、あの、私たちはこう、ついつい、こう日常からこう離れたものをあの考えがちだと思うんですね。私たちが、今までにないものを作りたいとか、今までになかった考え方を発明したいとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、何か刺激を欲しい時にもついついこう非日常的空間みたいなのをこう欲しがる傾向みたいなのがあると思うんですが、この案はあのいつもそこに近くにある日常を、まあ、より深くこう掘り下げると、さまざまな違いとか差異といったものが現れて、豊かなものが あるんではないかということを提案しているんではないかなと思いまして、その、まあ、私たちが見慣れている日常をちょっと深く掘るっていう意味では面白い案かなと思ったんですが、それからあともう一つはプランもなんか割とよくできてるなっていう気がしたんですけども、しかし、まあ、このただ単なるこう発見にとどまってるっていうのがちょっと惜しいんではないかなっていうふうに思ってまして、この発見をもとに、なんか今後のその建築設計する時のこう提案みたいなのにこうつなげてほしかったなっていうのはあります。
はい。はい。釈志郎です。僕もこのプランを見たときに、あ、なんかすごい興味深いなと思ったところは、まず、すごい生活の痕跡みたいなものがたくさん、表現されてるんですけども、その中に、本人、私っていうもの自体が、どこにも描かれてないというところがまず気になりました。ただ、その私がいかにもどの場所にでもいてそうなぐらい、まあ、ドローイングの中に書き込まれた小さなもの、まあ、例えばなんかラブレターらしきものがあったり、ゴミ袋が玄関脇に置いてあったり、階段のとこに本が置いてあったり、
転がったワインボトル、
酒を飲みながら何かを書いたのかなと思ったり、
はい、
まあ、座布団が2つあるので、1人で住んでるのか2人で住んでるのかわからないようなことがあったりとか、はい、たくさんそういうことが読み込めば読み込むほど出てくるんですね。で、まあ、こういうことって我々の生活の中では、ごく普通にあることなんですけど、それを改めてこう俯瞰して、奥行きのない絵で表現したときに、こんだけ、多様なものが、散らかってて、で、そこには人が生活してるっていうことなんだなっていうことを改めて感じさせられたので、すごく興味深いなと思ってます。
なるほど。
ただ、家内も言った通り、はい、それが、その次のステップとしてどういう計画に、行くのかっていうところが、見たかったっていうのは、まあ、心残りなところではあるんですけども。
なるほど。
はい。
まあ、建物が出来上がったところが竣工というわけではないというようなですね、
はい、
その後のこう時間の移り変わりとかそういったものもこう考えていく上では、
そうですね、はい、
わかりました。それではですね、仮作を2点選んでいただいているんですが、
はい、
まず1069番ですね。
はい、
1069番の生きる住宅というものですが、いかがだったでしょうか。
はい。次は、ちょっと、釈志郎です。
はい、
この、提案が、いろいろ、最初はどういった計画なのかが、まず、この模型とかではわからなかったんですが、下の文章だったり、下のダイアグラムだったり、っていうところを見させていただくと読み込めたんですね。で、その中で、一つ建物が潰れていって更地になるっていうところを延命措置する仕方を提案してるっていうことで、このような、魅力的なこう
ごちゃごちゃとした、混沌としたような街並みが形成されるんなら、その提案は素晴らしいなと思って、僕は、気になってこれを選びました。
家なりです。
はい、
僕もですね、これは、なんていうんですかね、時間を割と捉えた案だと思ってまして、それがすごくいいなと思ったんですけども、これも、やはりこう建築とか街っていうのは常に動いているものだっていう、まあ、視点からこのような、なんか新旧混在するような、うん、面白い風景っていうのを、まあ、提案しているのかなというふうに思ったんですが、うん、まあ、その、まあ、下にあるこうダイアグラムとかですね、こう、まあ、プランといいますか、まあ、その辺はなんか少々こう強引な気もしないではないかなっていうふうに思います。
あ、なるほど。
はい。
やっぱりあれですか、こういうのってこう強引さなところが失われていくものこそが、こう建築がより生き生きとしてくるっていうようなご考えあるんでしょうか。
すいません。そう、ま、
あ、いいです。もう一度言いましょうか。
はい、すいません。
すいませんね。まあ、こういった計画ですね、先ほどの小学校のものも街の中にこう、
はいはい、
延伸していくというような形だと思うんですけれども、そういった時にこう、なんていうんでしょうね、こう、大きく見た上でパンと決定しすぎてしまうというか、先ほどのあのお話にあった強引さというものがやっぱり入っちゃうと、建物としてのこう、生き生きとした感覚っていうのが失われていくような感覚ってありますか？
そうですね、ありますね。計画、まあ、一旦割と考えて計画は仕切らないといけないんですが、うん、まあその、こう、話し方というか逆に、次は、そう、まあそこもすごく重要ではないかなというふうには、思います。
話し方と言いますと、
計画、一旦計画仕切るんですけど、
はい、
その、なんていうんですかね、計画の、後の時間を考えた、うまく表現できないですか、こう計画の引き際というか、そういうことまでも計画してしまうというか、逆に言うと。
なるほどね。
はい。そういうことは大事かなというふうには思うんですけど。
なるほど。引き際もっていうね。なるほど。わかりました。
そうです。はい。
ではもう一つの佳作に移らせていただきますが、
はい。
1109番ですね。
はい。
コンストラクションテンポラリーエンクロージャーというものですが、いかがだったでしょうか。
はい。はい、これはですね、まあ、仮囲いの奥行き50センチぐらいのその、スペースっていうのが絶対、控えの単管とかでできてくるので、まあ、その場所を使って、こう、いろんな場所を作り出そうって案なんですけども、うん、これ、最近、こう、街の中に、まあ僕ら大阪ですけども、街の中に割とこう座ったり、雨をしのいだりとかっていう場所とかですか、なんかそういうのがまあ公共の場に割と少ない気もしていて、まあこういった形で街の中になんかトンと座って、過ごせるような空間みたいなのが、現場の旅にあると、まあ面白いかなっていうふうにもちょっと思ったんですよね。なんかすごく軽い案で、まあ、いろいろ、まあ、考えるところはたくさんありそうですけども、
はい、
いいかなと。で、あと CG がですね、まあ、上半分ぐらい使った CG と、はい、上から2番目の黒と白でできた CG の、
はい、
こう、差がないというか、
はいはい
はい、プレゼンの話ですけど、はい、ただもうちょっとうまいプレゼン方法があったんではないかなというふうには思います。
なるほど。
はい。作詞のです。
はい、
僕、これが気になったのは、金賞でも選んだ、幼稚園は2度計画されるっていうところと、同じようなところもあるんですけど、まあ、その敷地の内外の境界線という、いわゆる厚みを持たないような言葉から、そこに、こう、厚みを持たすっていうことで、どれだけ、環境が変わっていけるのかということを、気づいて、提案しているというところが興味深いと思ってこれ選びました。
なるほど、なるほど。これ厚みがだいたいまあ50センチぐらいのものに着目しているわけなんですけれども、
はい。
その日常のこう、まあ、建物が出来上がった後のこう人々の営みをこう建物に取り込んでいくような考え方でいきますと、 例えば、
はい、
あの50センチぐらいの奥行きではなく、もう少し大きなスケールで、こう、
はい、
なんていうんでしょうね、こう一つのことを作っていくとか、そういったこともあり得るんでしょうか。
そうですね。ただまああのこの仮説というか、この仮囲いっていう期間限定でしか立ち得ないものを、はいはい、こういう計画することで、その後の使い方というか。そこの場所に対する人々の、関係性の持ち方というか、
はい、
そういうところのまずはきっかけとしてこの50センチっていうのが有効なのかなと思いました。
なるほど。
はい。ただ、まあ、あの、奥行きがあればあるほど、もっといろいろな、この深みといいますか、厚みを持った提案はできるのかなとも思うのは思うんですけど、はい、まあ、期間限定ということで、これは言ったのかな。
これは、あの、仮囲いの、うん。控え柱の
厚み
で決まってるんではないかっていう予想なんだ
けど。なるほど。そうですね。
はい、
なるほど。新築というか、まあ、建物をこう作っていくですね、こう、この塀の、塀というか、仮囲いの後ろにあるのはやはり大きな建設現場ですよね、いわゆる。
そうですね。
それのこう時間限定というところもやっぱりちょっと面白いところなんですね、やはりね。
そうですね。うん、
で、あの、建物が出来上がった時は、もう、ある程度のこの人の、近隣の人たちも、この建物に実は関わっていたという、すでに、
はい。
そういうところ
ですね。そうですね。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。
はい、はい。
ではですね、ちょっと最後になりますが、
はい、
今回のテーマとして設定しました、変わること、変わらないことについて、建築から見たお考えを、あの、お聞かせいただけますでしょうか。
はい。あの、今まで建築っていうのは、あの、一旦立つと、あの、すごく静的っていう、あの、静かなものっていうか、まあ、変わらないものとして、考えられていたと思うんですけども、はい、まあ、今後ですね、やっぱり建築はこう、あの、動くものっていうふうに、考えていくと、た方が、なんかすごい面白いんじゃないかなと。で、その時に、まあ、全部動くわけではなくて、必ずその変わらないものと変わるものっていうのが、同時に存在するような状況を作れると、すごくいいんではないかなというふうに、思います。
はい。
はい。はい。作長です。家なりとちょっと重複するところもあるんですが、まあ、今回のテーマの変わること、変わらないことっていうその2つの、相反するような言葉から言うと、はい、まあ、なんか我々が興味を持ってやってるのは、まあ、その、いわゆる、ものとしての建築といいますか、物理的に変えにくい、変わりにくい、ものとされている建築を、変えていけるものっていうぐらいの、初期設定として設計しているのかなっていうのが、思います。変えていけるものっていうのは、やはりこう、その後の使用者だったり、時間を経て関わってくるだろう、まあ、ちょっと予測つかない方たちなんですけど、そういう人たちも、変えていけるものということを初期設定していることで入ってこれるのではないかなと思っています。
なるほど。今回ですね、このテーマをあの設定する際に、やはりあの今年の 3.11 のことをちょっとだけこう考慮してるんですね。で、
はい、
あの震災っていうと、やっぱり、まあ、なんていうんでしょう、ベタなテーマ設定もあり得るかもしれませんが、あえて、
はい、
あの、まあ、例えば原発の話もそうですけれども、今までの価値観が変わった部分もあれば、実はその中でも変わらないものがあったりっていうこともあったもんですから、それを建築で考えてみようと思ったんですね。
はいはい、
で、例えばお二人にとってこう 3.11、まあ、今回あったわけですけど、それを経てですね、何かお考えが変わったところとか変わらないところとか、そういったものってありましたでしょうか。
はい。ですね、あの、私は、あの、神戸にずっと住んでたもので、はい、まあ、1995年の阪神淡路大震災っていうのを経験してるんですけども、はい、その時にですね、やはりその、まあ、都市が崩壊して、こう、インフラも、ダメになっちゃってっていう時に、
はい、
既存の、こう、制度っていうか、ルールすらも、ま、うまく動かないっていう時に、やはり、こう、実際に被災された方々の、その、まあ、チームワークというか、いろんなコミュニケーションの取り方であったり、自分たちで、こうルールを立ち上げて、街をうまく機能させていくとかっていう現場にこう立ち会ったあの経験がありまして、なので、あの建築のこう設計をす するときもですね、いろんな他者と一緒に考えながら、いろんな意見をこう取り込みながら、いろんな状況を取り込みながら、こう作っていけたらいいなっていうふうに、思ってるんですけども、今回のその 3.11 で一つあるのは、やっぱりエネルギーの問題っていうのがあると思うんですけども、僕たちが随分その普段日常で依存していたものの仕組みっていうものを、全くもってうまく理解できてなかったなっていうふうに思ってまして、そういった意味でこうエネルギーとかっていうことに対してなんかもうちょっと、細かい単位で、そういう資源をこうシェアしていくような考え方とか、そういったものについても、今後考えていきたいなというふうには思ってます。
釈志郎です。僕もちょうど建築教育を受け始めた2年生の時の冬に、神戸で震災を体験しました。で、今回の 3.11 とは、スケールも違えば、問題点も違ったり、いろいろ差異はあるとは思うんですけども、その中で、その当時感じてたことっていうのは、現場にいて感じてたことですよね。で、今回はある距離を持って、感じてることっていう、その両方を体験した上で、今後、我々は建築をやっていく上で、何かそういうものをフィードバックさせて、つなげていけないといかないのかなっていうことは考えています。ちょっと具体的なことは、まだ、なかなか難しいところでもあるのですけども、気持ちとしては、その両方、2つの距離から、2つの、17年間という間を得て、考えていること、そこをトータル考えて、次につなげていく提案をしていくべきだなと考えています。
ありがとうございます。では、今回、本当たくさんの、作品に対してですね、貴重なご好評、ありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、ということで、失礼いたします。